刻は5時41分30秒を回ったところでございます。タッシータシロと
森律子がお送りしております、
トワイライトアベニュー767フライデー。どうも、はい、どうもどうも。
いいね、
ね、ゴールデンウィーク真っ只中、
はい、
その中で言語も変わってですね、
そうですね、
いろいろと一新したようなところもあっても、やっぱりいつものトワキンでございまして
そうね、いやだってね、正月とかだって変わんないんだから。
そうそう、いい音楽がかかるっていうことだけが救いだよね、
なんか、
ね、
お、なんか
そういう意味では
いい感じに
自信を持って。
そうですね、いやでも本当にいい曲ばかり、
CM 中千葉マリンばっかりだったのに、りっちゃん
だって
もうハマって、だ俺もそのパターンだったんだって、
だってだってだよ、本当に頭から離れないんだもん、
もう帰りヘビロテですよ。
いやもう本当に困っちゃうわ、
ね、今日のファックステーマですけれども、
はい、
まだ投稿を受け付けております、
はい、
今日のテーマは、
うん、
こんなテーマをやってほしいというのがテーマです。
そうです、
ね、そう、年に一度5月の第一金曜日、
うん、
みんなで決めるぜ投稿テーマシリーズ2019、
はい、
幕を開けました。
開けましたね。
来週から皆さんの提案したテーマ、
うんうん、
選ばれたものが採用されます。
はい。
トワキンでこんな投稿テーマをやってほしい。
はい。
2012年からやってんだね。
そうですね。今回8回目なんで。
そうだよね。
うん、
一番最初、記念すべき、第1号は、
うんうん、はい、
ナルトトルナさんの、
はい、
新たな生物を考えてみよう。
それ最初かい。それかい。
この番組は本当に変わった投稿テーマをやりますけど、みんなが決めてくれたのも結構変わってるよ。
いや結構変わってますよ、相当
結構変わってんの来てるから採用しちゃうんだよ、うん、もう嬉しくてでその次の週すごいよ、ズバリ砂漠といえば、
あ、その次の週に砂漠だったの。
マッチ売りの近藤マッチさん今の金妻さんね、ズバリ砂漠といえばだぜ、
うん、
これが普通にテーマだったんだ。
意味を、
砂漠だとって、
意味が分か
んない。ゴビとか、
ゴビ、サハラ、
サハラみたいな、それぐらいしかみたいな、なんか東京砂漠いっぱいかけてたような気がする、ね、
そうかも
ね。2013年に入ると、
はい、
初めての何々、
あ、
初めてのホニャララ、シルコサンドクラッカーさん、
うんうん、
でズバリフライパンといえばあ、シャモジさん元気かな、シャモジさん、
あ、
ね、ズバリフライパンといえばね。それからもしも性別が逆になったら、
ああ、ありましたね、
イズピーさん、
はいはいはい、
でパートナーのみんなもやってくれたんだよ、
うん、あ、はいはい、
ね、
出したね、
マリちゃんが、上近マリちゃんがビートルズとあなたっていう、
あ、そうだ
タイトルビートルズとあなたっていうね、うん、大阪から中継したような気がする。あ、今大阪行ってんじゃない、それ、
あ、そうそうそうですよ、ね、うん、
それから2014年に入るといよいよ2ヶ月連続に拡大したんですよ、
うん、
ラジオネームタマさんの父親について、はい、
あ、
ね、
うんうん、
それから DKDHKD さんの体が覚えているあの動き、うん、
はいはい、
面白かったな、
ありましたね、
うん、夫婦さんの、
はい、
これまでに出会った変わった名字の人、
うんうんうん、
あったね、
うん、あった。
でこの年は2014年はフラワーラジオの従業員まで参戦してもらった、
あ、はい、
ね、うん、山田ディレクターの大人の思考力と金銭感覚を持ったまま子供になってやってみたいこと
あった、
めっちゃ長いテーマ
あった、それ、はい、
ね、
うんうん、
それから2015年はお気に入りの服や靴、はい、これはスーさんだね、あ、スーさん元気かな、
うん、
ね、あとは、なんだろうな、自分が入場する時のテーマ曲っていうのがあるね、暇人28号さん、懐かしいラジオネームがいっぱい出てくるな、
本当ですね。
2016年がちょっと変わったところで寝泊まりした経験、
うん、
春尾くん、いろいろあったですね、
ありますね、
うん、で2017年ぐらいからいよいよあの DKD 中学の生徒さんが入ってくるんで、
はい、
うんうん、今までで一番緊張した時、ボールマジ大好きさんとかね、
うんうんうんうん、
それからシチューをご飯にかけるかどうか、
ああ、あったあった、
旧姓ハパさん、はは、懐かしいね、このテーマめっちゃ盛り上がったような気がするんだよな、
うん、かけるかけない、
うん、ね、いい大人がシチューかけるかけないで永遠1時間以上なんか、うん、やってたら、
ね、やったやった、
スナフキンゾーさんのもしもピアノは弾けたならね、タイトルがだんだんね、
はいはいはい、
肉丸くんのあなたの好きな玉っていうのがあったね、
あった、
あったね。
意味わかんない。
去年もすごい、去年3ヶ月やったんですよね。
そうですね、去年は3ヶ月やりますね。
猫ママさんのあなたの好きなお弁当のおかず、
うん、
南小鳥 33% あなたにとっての可愛いって何ですか。
うんうんうん、
いろいろありましたね。
ありますね。
今まで最高どのくらい歩きましたか。
あ、
こういうの毎週毎週こうね、みんなからこう寄せ集めて採用してきたわけじゃないです か、うん、
はい、
だから今日はどんなのが来るかですね。
ねえ、ほんとどんなの来るんだろう。
もう結構奇想天外でいいから、
いいから、
全然いいから。
そうだね、全然、うん、もう本当、
でも本当にそういう奇想天外な投稿テーマほど採用される確率がある。
ありますね。
そんなんじゃ誰も投稿してこないんじゃないっていうのに限って、
うんうん、
リスナーの人たちは燃えるんだよね。
ねえ、不思議ですよね、
うん、普通のテーマどんどんやんなくなってきちゃったもんね、この番組。
それも
ゴールデンウィークどうやって過ごしてますかとか絶対やんないもんね。
やらないね。
普通今日それだね。
うん、そうだね。
だからそれは他の番組やるじゃんだって、
うん、10連休何してますかとかだよね、
うん、10連休の過ごし方とか、
まあ、
やる、絶対やんない
よね。ほんとやんないね、
うん、思いつかないもん俺そういうの。全然思いつかないもんそういうやつ。
みんな大変じゃん。
もうだからもう本当にこのトワキンならではのブランドがあるじゃないですか。
はい、おっと。
そんなこと言っちゃおしまいだよね。もう本当に尻滅裂でも奇想天外でも何でもいいからね。大胆に、
うん、
斬新なやつ。
でも意外とやってない普通のものもありますからね。
それがあるんだよね。
ね。
なんか東京の名所とか、それすっごいやってそうなやつやってなかったからね。
そうそうそうだよ。
あれこれやってなかったっけ？
だってその好きなお弁当の数とかも、ね、割とね、
割とね、オーソドックスな、
まあ、ものだけど
一般的な。だから逆にそういう方がリスナーさんみんな何答えようかなって困っちゃうっていう。
これであの不安になるでしょうね。
逆の手が。
普通の答えになっちゃって不安になっちゃうのかなみんな。
もうぜひですね、うん、今日も皆さんからの投稿お待ちしてます、
はい、
皆さんで決めていただくテーマ、ぜひ番組に歴史を残していただきたい。
そうですね、
ね、はい、ファックス番号りっちゃんお願いします。
はい、ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179。 渋滞大丈夫？19時15分までお待ちしております。
大丈夫だよ、りっちゃんにそうやって言ってもらえたら。大丈夫だよって言ってるよ、もうみんな。
じゃあよかった、
お父さんたち
よかった、
ハンドル握りながら安全運転でお願いします。
そうですね、ぜひ。
メールアドレスは info@fm767.com、 スマホでも OK です、info@fm767.com ではもうお待ちしております。 CM の後は、
はい、
いよいよライブインフォメーションなんですが、
うんうん、
すっごいたくさんあるんで、なんか、
うん、
今までにない感じで、
うん、
ドバドバドバドバ情報を流す、垂れ流すんで。
垂れ流しましょう。
メモのご用意でね、
はい、
ラジオの前でお待ちいただければと思います。さてそれではですね、
はい、
僭越ながら恐縮ながら、私無伴奏独唱歌い人語るの、
うん、
ライブインフォメーション、
はい、
お届けしようと思いますが、
ぜひ、
すでに告知済みのものが2本、
はい、
5月26日、
うんうん、
草加、
はい、
プープ
ープ
ー、
プー、
ね、こちらのカラーシュガーの月1開催企画にアコースティックユニットの2人組ですね、
はい、
サッチンとスナフ金蔵さん、いつも投稿いただいてますが、
うん、
令和になった初日に打ち合わせで飲んでました。カラーシュガーの月一企画に出演します、
はい、
昼の2時オープンでございまして、うん、草加プーというところですね、
はい、
それから、1ヶ月後来月ですね、いよいよ6月23日、
はい、
札幌です、
はい、
札幌はムジカホールカフェ、札幌公演は7年連続、
うん、
ね、2年連続で今年もゲストにカラーシュガーが登場します、
はい、
ですので5月6月はもうカラーシュガー連結月間、
連結月間
すごいですよ、
うんうんうん、
でその次のトワキンにカラーシュガー遊びに来てくれることになっています、う
ん
う
ん、はい、
ね、この2つはもうすでに告知済みでございます、
はい、
その後、
はい、
7月3日水曜日の夜なんですが、
はいはいはい、
渋谷の夜についに歌い人語るが初登場でございまして、
あ、はあはあ、
ギャンゲットバイモジャ、
はあはあ、
これはりっちゃんと以前、
はい、
エレカで はい、一緒にやってた浜淳子さんのイベント、
はい、そうですね、
これに私が出ることになりました。お飲食オーダープラス投げ銭というライブでございまして、
はい、
夜の渋谷についに登場することになりました。これが7月3日の水曜日、
はい、
そしてついに決まりました、
はい、
7月13日、
はい、
土曜日、
うん、
鷺宮のじゃがいも劇場、
はい、
ついに決まってしまいました。
決まってしまいました、
ありがとうございました。森友くんに土下座して決まりました。
土下座したんですね。
新装開店したじゃがいも劇場での初公演でございます。
はい、
もう大いに盛り上がっていきましょうということで、例によって30名様、はいはい、要予約でございます、
うん、
で予約フォームが、うん、今日の番組始まった時から空いてるはずなんですよ、
はいはい、
番組中なんでちょっと確認してないんですけど、
うん、
ただ番組のそのなんだその予約の URL をどこにも貼ってないんで、は
い、
誰も今行けない
超意味ない
んだけど、でも 前の予約の時と同じ URL だから、
まあまあまあね、
あの BBS とか遡っていただけると、
はい、
あのあれ行けるとは思います。でもまあメールでも何でもいいや、投稿でもファックスでも何でもいいから、
うんね、
予約したければ7月13日の土曜日です。
はい、
もう大いに盛り上がっていこうと。
13日ね、
13日押さえといてください。
私も開けといてもいい
です、ね、森さん押さえといてください。よろしくお願いします。
今初めて日にち聞いたけど、
そうそうそうそう、
私も多分行った方がいいんですよね。
そうですね、お願いします。発注
13日
13日土曜日午後2時オープンでございます、ね、はい、ぜひ皆さんよろしくお願いいたします、
はい、
それからさらに8月18日の日曜日なんですが、
はい、
富士見野の産業文化センターで昨年も出演させていただきました、はいはい、三分フェスタ、
うんうん、
この三分フェスタ2019、今年も司会進行役そして歌い人語るのステージがございます、
はい、
何時間もやるやつ、
うんうん、あの
200人ぐらい出てくるやつ、これの司会進行と歌い人語るのステージ、
はい、
入場無料でお届けしますんでね、
はい、
まずは7月13日のワンマンをですね皆さんね、うん、予約急いでいただきたいという感じでございますのでね、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いいたします。詳細は歌い人語るのホームページをゴールデンウィーク中に何とかしようと思ってますので、そちらでお願いいたします。
はい、
今日のファックステーマはみんなで決めるぜ投稿テーマということで、
はい、
トワキンでこんな投稿テーマをやってほしいというお題でございます。
はい、
皆さんの斬新で大胆な奇想天外な投稿テーマの提案をお待ちしておりますのでね、
はい、
ぜひよろしくお願いいたします。ファックス番号、はい、リッチャーお願いします。
ファックス番号は 048-543-2179 048-543-2179、 テーマ大募集19時15分まで受け付けております。
メールアドレスは info@fm767.com info@fm767.com でもお待ちしております。 CM の後はT9 に突入でございますね、
はい、
ジャングル大帝の第3回目、
はい、
お届けしようと思ってますのでお楽しみに。こんなテーマでトワキンでね取り上げてほしいっていうさ、うん、毎週毎週のリクエストのねテーマをもういつもね放送作家である人が決めてるわけなんですけども、
ほうほうほう
、ね、5月6月はリスナーのみんなに決めてもらうっていうことで、
そうですね、
もうメールとか今来てるよ。
ありがとうございます。
やばいですよ。
嬉しいですね。
採用する度胸が俺らにあるかないかになってくるもんね、いよいよ。
度胸、
毎年。
そっか、確かに。でもそうですよね、うん、そうですね、うんうん、
大体この競技委員会は俺とリツコ君だけだから、
そうそうい
つも
そうなんです。アシスタント、
そう
A のアシスタント、
いろいろでも考えるよね。
まあいろいろ考えますね、うん、
パートナーがこの人の時には、うんうん、やっぱこれじゃないっていう、
あ、そういうのも、
そういう相互関係もあるわけですよ、う
ん、あと私これやりたいとか言う
リスコ君はその辺は得だよ。
得なの
私これがいいって
これやりたいとか言って
そこはやっぱりでも1週間こうしてこの日だけはそれができないわけだからね、
うん、あ、そうそうそう、だからみんな2回は回って、私よりはみんな1回多く回ってきてるから、 それは私の専売特許ということで、
ね、そこはそうしていきたいところですよね。
はいはい
はい、まだまだお待ちしてますのでね、
はい、
048-543-2179、
はい、
か、info@fm767.com、
はい、
こちらでお待ちしておりますよ。さあ、いよいよ6時過ぎましてですね、
はい、
日が長くなったもんですね。
明るいよ、本当に嬉しい。
西日がいい感じ、うん、ああ、ボサノバとか聞きたいね、
聞きたい、
本当にこんな時間に
ビールと
共に外でね、なんかゆったりとさ
いいですね、
ベランダにでも座りながらね、
あら、いいわ、
うん、二人寄り添ってさ、
そこは別にいらないんじゃないですか。
そうなの、離れ離れかいあ、そうなんですか、ということで、
はい、
6時を過ぎましてですね、はい、後半のトワキン2時間でございます、
はい、
引き続き2時間お楽しみいただきたいと思います。
ぜひ、
ね、2時間、
さらに
2時間も付き合えと
そうですよ、
ね、はい、では次のコーナー突入するといたしましょう。
はい、この時間は曜日別コーナーをお届けいたします。月曜日から金曜日までのトワイライトアベニュー767の各パーソナリティが曜日ごとにそれぞれ違ったテーマで皆様に情報をお届けしております。金曜日のこのコーナーは昔懐かしい子供向けテレビ番組で使われた音楽をしつこく検証する、いきますよ、タッシータシドの徹底的に&多角的にテレビテーマ、通称 T9 をお楽しみいただきます。
イエス、来ました、 T9。まあ、あの令和に入ってもクオリティ変わらず、
はいはい、
実直な、
実直に、ここは、ここ
実直が売りですって言ってたもんね、昔
言ってた言ってたね、この辺の時言ってた、
実直さが売りですって言ってた、
ね、でもすごいぐうたらな人間なんですけど
最近とてもぐうたらです、
とてもぐうたらです、
うん、いろんなことを手放してますさあ、
はい、
2週にわたってお届けしてきたジャングル大帝でございますが、
うん、はい、
今日もジャングル大帝です。
行こう、ジャングルへ、
大帝ジャングルにいます、
大帝ジャングル
ジャングル大帝、大帝ジャングルにいます、
いますどういうこと、
大帝ジャングルにいるからジャングル大帝なんじゃないの、違うの、
うそ、全然字も違うし、ちょっと
大体ジャングルだねみたいな、
おおむね、
おおむねジャングルだ大帝ジャングル、ジャングル大帝
大帝ジャングル大帝、
もうこれはやっぱりね、
はい、
手塚作品であり、
はい、
富田勲の音楽であり、
うん、
っていうことはもう再三先週、
はい、
お届けしてきましたけど、
はいはい、確かに、
まあ、それだけにですね、
はい、
大作なんで、
うん、
エピソードが多すぎる
まあそうですよね、
まとめるの大変でさ、やっぱりもう少しあと何年後かにやればよかったなって思ってるぐらい、
いや確かに、なんかすごい、なんか何でもないタイミングで大きいの入れてきたなと思った、
そうそう、まあでも年に1回ぐらいはなんかさすげえでげえのでちょっと盛り上がりたいもんじゃないですか、ね、ジャングル大帝、うん、まあちょっと振り返りますけど、
はいはい、
復習しますが、
はい、
1965年の10月6日から始まりまして、
はい、
その続編の新ジャングル大帝進めレオが67年の3月29日に終了しておりますので、
うん、はい、
大体、2年ぐらいですか、
そうですね、
2年弱ですね、
うん、
続いていたもう人気作品で、
はい、
もうアニメの、まあ、黎明期というか、それまでね白黒アニメだったんですが、うんうんうんうん、まあ、日本初の、カラーテレビ用のカラーアニメーション、
はい、
でね、
はい、
予算が1話あたり250万円、
いや
当時のお金で、
そうだよね、
うん、すごいですよ、でももう桁違うよね今の
感じだとさ、全然違うんじゃないですか、
ね、うんうん、で音楽に、ね、その4分の1から3分の1があてがわれていたという、
いや
すごいですね、
まあでもそうですよね、うん、それぐらいの感じの、
まだ富田勲がシンセサイザーの富田と言われる前の時代、手塚治虫と組んだ、これだけでもすごいんですよ、エピソード盛り上がっちゃいますけどね、ミュージカルの要素が組み入れられておりましてですね、1話ごと画面に合わせた作曲録音、
いや本当にすごいわ、
ね、すごいですよ、でね、りっちゃんもちゃんと予習してきたんですが、
してきました、
ギャオで、
うんうん、
今その第1話が、
はい、
期間限定で無料で見られるんですよね、
はいはいはいはい、
これさ、
うん、
すごいね映像と一緒に見るとさらにすごいよな
すごい、
いやもうオープニングからもう腰抜けちゃった、うん、俺
本当
え、これ65年のアニメなのっていう。
いや本当そうですね、急に新しい感じがするっていうか、なんていうか、やっぱカラーだから、あの初めてのカラーだからっていうのもあると思うんですけど、いっぱいいろんな色使ってるなっていう感じがする。
コマ数がねすごいんだよ、うん、動きが、うんうんうん、やっぱディズニー相当意識して作られてるね、あれね。
そうですよね、スピード感っていうか、今走ったりするじゃないですか。
リスがさリスが木をくるくるくるくるこう歩いていくのは本当にディズニー映画と錯覚しますね、うん、
確かに、
うん、鳥が大群で群れをなしてさ、フラミンゴ、
フラミンゴ、
あれがさ群れをなして大量にこう飛び立つのなんていうのは、うん、ちょっと鳥肌す、鳥を見て鳥肌すらうまいね、どうだかこれもうすごいですよ、
うんうん、
このパンジャの勇ましい、
はい、
ねえ、うん、悠々としたあの走り方から何から、
そう、ね、
すごいです。
走るシーンがどうしてもまあ多いじゃないですか、です、ね、ジャングルの話だから、うん、そういうのがね違和感がないというか、なんか古さを感じないというか、
そう、本当に1話ごとに音楽をオーダーメイドで作っていったから、その絵が音楽に合ってるような気にもなり、音楽が絵にも合ってるような気にもなり、うん、これ作ったのかって。
そうだからこうね、なんか走ったりとか動いたりとかした、うん、動いたりとかする瞬間にやっぱ音が入るんですよね。何かが落ちるとなったらヒューみたいな、
そうそうそう、それも全部撮ってたっていう、ね、
そう、曲の中にそれが盛り込まれてるから、うんうんうん、違和感がなさすぎて、
そうだよね、
なんていうかもう凄さが逆にもうなんか分からないというか、
逆にすごい、すごすぎて分からない、
すごすぎて分からないというか、本当に
相当だから手塚治虫というものはクオリティの高いものを作ろうとしていたということは分かりますね、
うん、
でやっぱりディズニーを相当意識していた。だけどディズニーのな、今日りっちゃんと一緒に調べてじゃあディズニー何年前だったのっつったら、え、なんで20年以上前なんで、
ファンタジア、
ファンタジアは戦時中
1940年、アメリカで公開された
のが25年前じゃん、ジャングル大帝の。
びっくりした、
いやびっくりだわこれって言って、どれだけすごかったんだっていう話なんだよね。
そうですよ。
で、まあいろいろやってます。オープニング曲は、初回の先々週に聞き込みました、
は
い、いろいろ、
はい、
ね、ちょっと復習、
はい、
これかけながらちょっとじゃあ話していこうかね、
う
ね、
うん、
これがまたすごいわけですよ、
すごい、
この壮大なね、いやもうこう思い出したもんね、アニメをあれ一回見ると、うん、ぜひ皆さんね、これ一回ちょっとね無料配信のうちに、
うんうん、
動画1話だけでもね、うん、見ていただいた方がいい、
ね、
来週のアシスタントの森友くんもちょっと予習しといてほしい来週は特にね劇中のこの効果音とかその辺にも話が及ぶんで、
なるほど、
いやー本当にすごいなと思ったんですが、これがまたその劇中の中で音楽を作って、
うん、
1話ごと作っていって、うん、でその当時のオリジナル音源みたいなのが一応もう聞くことはできるんですけど、うん、CD で、
はいはいはい、
CD 化されてるんで、うんうん、まあ、手元にはあるんですけれども、うんうん、今日はその辺のあたりもねちょっと聞いていこうかななんていうふうに思いますが、はい、うん、まあ、エンディング曲、
うん、
先週聞きました、うん、新藤さんと一緒に、
うんうん、聞いてますね、ね、
でちょっと触れたんですが、
はい、
そのシートで作られたものと、はいはいはい、あの日本コロンビアが作ったステレオバージョンのものと、
はい、
でまあ、テレビで実際流れてたものっていうのは、うんうん、いろいろ音源がありすぎてですね、
はいはいはい、
収集つかない状態なんですけど劇中でやっぱミュージカルを意識してたから、
うん、
歌が入るんですよねエンディングテーマじゃないんで挿入歌が入るんだよね、うん、
はい、
だ挿入歌を入れてたもんだから、うん、ギリギリまで本当に放映時間、
うん、もうそうですよね、編集や
ってたらしい、編集本当大変だったらしいんですよ、
今でしょう ね,
ね、本当にアナログの時代だしさ、当時は
そうですよね、いや演奏する人たちも大変ね、
すごいですよ、そうなんですよ、録音時間のね、
ね、一発で
期限もあるでしょ、
撮ってますよね結構ね、うん、
で第1話はさ、うん、レオが誕生するんだよ、
そうです ね,
ね、
う
ん、レオが誕生して、うん、なんだけどお父さんには会えないんだよね、
そう、
これちょっと言うといろいろネタバレになっちゃうけどさ、まあ、60年代のアニメなんで、まあ、そんなに隠さなきゃいけないってことはないと思うんだけどさ、
大体知ってる人のが多いかもしれないけどね、
そうそうそうそうそうそう、うん、でレオはその後のお母さんともね別れなきゃいけないんですよ、
そうなんですよ、悲しい、本当に
一人になっちゃうんだよね、
ねえ、いやだって
一匹狼というか一匹ライオンになるんですけど、
一匹ライオンでさ海に放り出される、
海放り出されるんですよ、
戻ねえって思ったよ、ジャングル、
んでさ あの海でサメとかに絡まれるんですよ。
そうなんです
よ。おいおいおいみたいな。
でもそれも全部曲に、ね、合わせた形でサメが
全部音楽になっていくんです
。すごいですよね。魚の大群というかが、ね、そうそう、いろいろで
話も時系列をちょっと変えてるんだよね。
あ、そうそう、私も最初分かんなくて、
あれと思ってさ、うん、
あ、そういう
だから先になんか先の話をやって、その後
回想みたいな感じ、
回想みたいな感じでね、まあその辺はちょっとね、見れるうちに見ておいていただきたいんですよ、皆さんには。
本当にあの作りもびっくりしちゃった。
そうそう、斬新だったよね、あれもね、うん、
この時にと思って。
でこの第1話のラストでね、アフリカの大地に向かって、はい、レオがずっと海を泳いでいく、
そうなんです、
泳ぎ続けるシーンで流れてた曲があるんです、
はい、
星になったママという曲があるんですよ。空の星がこう結ばってて、うんうんうん、お母さんの肖像になっていく、あの挿入歌が今手元にございまして、
は
い、これがですね、これは誰が歌ったか分かんないんだよね、劇中は。で、あのエンディングはひろたみえ子という、
はいはいはい、
ね、
う
ん、大ヒット歌手ですよ、当時の、うん、大ヒット歌手を再、うん、起用してたわけですよ、
はい、
それだけでもすごいのに、
うん、
この星になったママを歌ってた人が、
はい、
先に聞こうか、じゃあ。
そうですね、
先に聞いて誰だって、あんまちょっと分かんないかもしれないけどな、
うんうん、
星になったママのテレビで流れたサウンドトラックね、はいはい、こちらを、そのレオが海をずっとね、
うん、
泳ぎながら、はい、お母さんのことを夜空を見ながら思い出す、
そんな
シーンなんですけどね、
う
ん、もちろんこれもね、富田勲の作曲です。
寂しがらないでレオ、ママが一緒よレオ、ママはここ星になったのよ。
すごいな、
うん、
めっちゃサウンドすごいですね、
うん、本当にすごい、ね、
ピチッと最後切れちゃうんだな
本当びっくりしちゃった今、
惜しいな、ね
うん、
まあ、このコーラスだとかストリングス、ハープなんていうのも使われてますが、うん、
はい、
歌っている方なんですけど、
はい、
この人はあずさみちよ、
あのこんにちは赤ちゃん、
こんにちは赤ちゃんのヒットの翌年に多分これ録音してるんですよ。
おー、へー、
大ヒット中の大ヒット曲の多分翌年ぐらいに、
うんうん、
このレオを気遣うお母さん側からこう、こんにちは赤ちゃんの人が歌ってるのって言って、まあ、その数年後に二人でお酒をっていう曲も出てくるんです恨みっこなしで別れましょうねっていう歌なんです。すごいよな、あずさみちおが歌ってたんだと思ってさ、こんにちは赤ちゃん、ね、でもまあサウンドがすごいですね。他にもいろいろとですね、この別な方が歌ってるバージョン、
あ、この曲、
うん、このあずさみちおバージョンはテレビ版なんで、
テレビ版、
うん、コロムビア版っていうのがあるね。これが、泉みどりさん、これはセリフ入りかな、
星が出ている、
そのシートの方ですね。
だ
からちょっとドラマそのシートみたいにしてあるわけですね。
はいはいはい、すごい違いますね。
ママはここ星になったのよ。
でもアレンジは一緒な感じですよね。これはもうドラマを一回見ると余計またね込み上げてくるものがあるわけなんですけどね。やっぱね、親子の絆みたいなところをやっぱり伏線としてずっと描いてるんだよね。やっぱり1話目のタイトルが池パンジャの子だから、
うんうんうんうん、
でお父さんの誇り、
はい
ね、
うん、
母の優しさ、
はい、
ここを手塚治虫は託しつつも結構人間社会と自然界の合間にこうね、
う
ん、だからアトムと一緒なんだよね。
そうですね、
狭間、ね、うん、に悩む主人公、
うんうん
う
ん、
そうだよ、
これだ、
うん、泳ぐのだ、
お父さん、
どこまでもまっしぐらにジャングルの幸せに向かって。
これがね、こういうドラマが入ってるバージョンもある。
なるほど。
それから他の挿入歌で、うん、僕に力をお父さんっていうのがあります。
ごめんなさい、僕は今にもくじけそうなんです。一番大事な戦いの時なのに、お父さん、お父さん、答えてください、お父さん。
すっごいこれミュージカルな感じ。
本当にミュージカルだよね、
うん、
まさにミュージカルだ。
もうそのままレオが歌ってるから、すごいミュージカル。
太田敏子さんは本当にそのまま歌ってる、
う
ん、
ですよね、
うんうん、
そのたてがみのような素晴らしい力を強かった音さ、甘えちゃってる恥ずかしい僕。
いやすごいな。
だってお父さんの体はあったかいんだもん。
切ない。
よくまあ1話ごとに曲を作って1話ごとに録音したよね。
本当そうですよね。
労力が信じられない。
だってこれもですもんね。
そう、これ別なお話、別なお話で出てくる歌なんだけどね。
すごいな。
すごい作品なんだよね。
どう考えてもすごいな。毎週ですよね、だって。
毎週の番組です。
いや
で、しかもまあ、ほとんど出来上がってない状態でミュージシャンたちのスタジオに持ってこられるから。映像が。
おー、
うん、だ最終調整版じゃないと思うんですよね。それで駅で切符を切ってた穴でね、印つけて、
なんか言ってますね、
そう、その光に、その漏れてくる光に合わせて、うん、四季を振っていた。
振ったっていうね。うん、へえ、それを2年やってたってことですもんね。
そうですね。信じられないね。
うーそー、つらーい。
今これはライアの歌という、うん、まあ、ヒロイン的なライオンが出てくるんですよ、その後。
はいはいはいはい。
ね、今それをライアの歌。これはもうテレビのオリジナルのところからサウンドトラック、あれしたんですが、
うんうんうん、
これらの歌詞を全部お父さんの歌とかお母さんの歌、それライアに向けた歌とか、うん、全部レオの気持ちをこう歌ってるわけです。お母さんの気持ちも託して、
うん、
作詞をしたのはね、はい、山本栄一さんという方なんですけども、
うんうん、
この方は脚本家なんだよ、どちらかというと。
はーはーはー。
で、手塚治虫のその虫プロに一緒にいた人で、
うん、
手塚治虫と一緒に虫プロを立ち上げたメンバーのうちの一人なんです。
そうなんだ。
その人が詩を作ってるんですけど、うん、
なるほど。
同じ虫プロにいたスタッフの人で、うん、当時、
はい、
正美純という方がいるんですけど、男性の方で、
はいはい、
虫プロのスタッフ だった方のブログを読んで、うん、ちょっとびっくりしたんですけど、もともと正美純という虫プロのスタッフだった方は、はい、そのブログ書いてる人ね、
うん、
歌手志望で、歌を歌いたくて歌手を志望でビクター音楽学院に通っていた時に、
うん、
新聞で虫プロダクションの求人広告を見て、うん、芸能プロダクションだと勘違いして入社しちゃったっていう人
で、プロダクションでついてるからね。そうそうそう、なるほど。
で、はいはい、ワンダースリーの制作進行の担当した後に虫プロの社長室の勤務になって、手塚治虫のスケジュールを管理する秘書の仕事をやってた人がいて その人の、あの、ブログで、その人、あの、結婚するときも仲人が手塚治虫だったんですよ。
すごい。
すごいでしょ、
うん、
その人の文章で、いろいろと、当時の虫プロの裏話を読めるんですけども、
うんうんはいはい、
この山本栄一さんという作詞をした人は、はい、だいたいジャングル大帝の挿入歌を10曲ぐらい作詞されてるんですけれども、
うんうん、
あの、コロンビアからも、このね、同じ音源が、
はい、
別撮りの音源が、うん、LP が出て、
はい、
で社員からはやっぱりたくさん作詞したから、あの山本栄一さんはもう版権料がたくさん入っててガボガボ儲けていいなってみんなから言われたらしいんですけれども、
うんうんうんうん、
実は一切山本栄一さんには一銭も払われていないらしくて、
え
どうも、
うん
うん、コロンビアレコードが LP 出すにあたっても一応契約は山本栄一さんとされたんですけど、支払い先が虫プロなんです。手塚治虫さんの、原稿料とか、版権は全部虫プロに逆なギャラが入るんで、
はいはいはい、
それ関係なんで、山本栄一さんのギャラも全て虫プロですよ、みたいな感じ。当時としてはもうわからない論理で。だからこの、まさみじゅんさんの目から見ると、もう作家の作品を無視してると。
うん。
ひどいことだ。これ、手塚先生が知ったら、もう怒鳴りつけてたんじゃないかなっていうぐらい。
ああ、手塚先生も知らないんだ。
知らなかったみたいで、忙しすぎて。
ああ、そっか、うん。時間わかんなくなるぐらいの日だったん
です
ね。
そう。で、虫プロはその後倒産しちゃうから、
うんはいはい、
その倒産するまで山本栄一さんに作詞の、
はいはい、
あの、賃金が払われたという言葉は、事実は一度もなかっただろうと言われてて。
ええー、
このレオの歌もそうですね、エンディング。これとかさ、これだってこれ流れた時すごかったですね、やっぱりね、うん、動画見てたら、
うん、
きっとーと思いました。
すごいと思った。
スピード感
が、もうそうだけど、やっぱ曲もそれに合わせて、
うん、そうなんだね、うん、っていうわけで今日はですね、もうドラマが多すぎて
うわーすごい、
すごいですよね、いろんなことがもう根掘り葉掘り出てくるわけでございます。
もう今からでもお金払ってあげてほしいぐらい。
本当ですよね
本当に。
来週はそのジャングル大帝の中で使われていた、
はい、
挿入歌というよりかはいろいろな効果音 BGM、
うん、いっぱいあるでしょうね。
そう、これ森友くんと一緒にですね掘り下げていこうかなと思ってますのでね、はい、森友くん動画見ておいてください。
よろしくお願いします。
はい、そういったわけで、徹底的に&多角的にテレビテーマ通称 T9 をお届けいたしました。